おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマは高野山におけるストックビジネスです。今日もですね、前回に引き続き斉藤さんをゲストにお迎えしております。斉藤さん、今日もよろしくお願いします。斉藤さんとですね、2日間、高野山合宿を経営合宿しまして、やっぱりね、これは斉藤さんとはですね、ストックビジネスのご縁で、もう何年でしょうか、斉藤さんと。7年、8年くらいですかね。
そうですね。
はい。
もしかしたらもうちょっと長いのかもしれない。
ええ。ストックビジネスアカデミーが始まる前の、勉強会にね、一緒に参加したところからですけれども、でそうすると必然的に当たり前なんですけど、私たちはストックビジネスっていうのを探してるわけですよ、常に。で、そんな中で見つかったものがありまして、斉藤さんいかがですか、そのストックビジネスっていう観点から、高野山。それからこういった、宗教っていうのを見たときに、いかがでしょう？
一番象徴的だなと思うのは、
はい。
永代供養料。
ああ、確かにそうですね。
もう一生面倒見ます。
はい。
何十万です、何百万です。っていう仕組みは、先に全部もらって、
はい。はい。
ストックを先にもう総取りですから、
ね。はい。
確かに。変な話。はい。あれは最高に、羨ましい仕組みですね。
いや、でも、それびっくりしたんですけど、あれ結局、永代供養と言いながら、お墓が崩れてもお墓の管理しないんですよね。
お墓の方はそうですね。はい。倒れちゃったら、はい。自然の設理で倒れちゃったら、また、その、お墓の主の方がお金を払わない限りは直されないという。
実質的に、永代供養って言いながら、供養はまとめてそれがなんかしてて、どっかで。で、ただ単に土地化してるだけですよね。
ま、仕組みによって違うかもしれないですけど、契約状態によって、はい、全部面倒見ますもあるかもしれませんが、
はい、
小屋さんのお坊さんから聞いた話ではそうおっしゃってましたね。
だから、
小屋さんの中には、何百年か前に建てられたお墓も結構あるので、
は
い、そのご子息の方が、直してって言われない限りは、壁に墓は、入れないので、
逆に。ああ、なるほど。はい。ああ、そうですね。土地貸してそこに建てた建物は皆さん管理してくださいよとか、そう言われるとすごくしっくりきますけど、うん、なんかでも、ね、供養って言ってもそこまで手間かからずにやってる。すごいビジネスですよね、そう考えると。はい。私はですね、気づきが何個かあって、一つはお守りの仕組みですね。お守り、ま、小屋さんだけではないんですけど、あれって1年しかね、効力ないっていうふうに、ね、言われるわけですよ。まあ、そう書いてますし。で、1年後に、お守りが、その、心願成就だと心願成就しましたと。で、それ返して、お礼言ってありがとうございましたと。そしてまたそれを、買うと。うん。もしくはどっかでお焚き上げみたいなことをするということで、これも完全ストックですよね。うん、はい。あともう一つは、お賽銭。これちょっとストック的とはちょっと違うんですけど、ビジネスとして考えたときに、弘法大師様のですね、ご本堂に行ってみると、ご本堂に行くと、とにかくお賽銭があっちこっちにこうたくさん置いてあるんですよね。で、私ね、メインのところにお札でポンって入れたんですけど、次行ったところにまたね、入れたくなるわけですよ。で、またちょっと歩くとまたあるから、なんか入れなくちゃダメなような気持ちになってしまって、あれ、斉藤さんどう感じましたか？お賽銭箱をたくさんあって。
まあ、たくさん数あることで、いつでも、あ、ここもお金払える場所なんだっていう風なメッセージを伝えてくれてるんだなっていうのがすごくわかりますね。
はい。なんかすごく、なんて言うんでしょうね。目に見えない、いろんなこう、ご利益というかですね。そこに、払ってもいいって、つまり、払わなきゃいけないっていう私たち解約率を下げるっていうふうによく考えるんですが、逆で、払いたくなる仕組みですよね。
うん、
あれは、その、お賽銭をやればやるほど、ご利益ある、その、ですね。お賽銭や、払うと、払うというかですね。出すということは、それだけお願い事したりとかですね。いろんなことを祈りっていうことをするですね。で、そうすると、意識する回数が多いじゃないですか。ってことは、目標達成しやすくなるってことでもあるんで、すごくね、こう、理にかなってる仕組みだと思うんですよ。私たち経営者も、やっぱりこう、習慣化ですとか、あと、刷り込み。こういったことすごい大事だと思ってますから、そういった意味でも、お賽銭の仕組みもね、ストックだなと。うん、はい。ストック的だなと私これ思うんですね。そしてあと最後にですね、私今回はですね、無知ですね。
うん、
無知についてちょっと話を最後したいと思うんですけど、無知はですね、不幸だっていう考え方。で、苦しみを抜けるのには、やっぱ知識必要だ。いうことですよね。 この話が一番刺さったんですよ。で、ビジネス的に私は、無知はコストだっていうふうに教えられたので、そうだなと。だから、ちゃんと知識があることが、コストを抑えることにつながる。確かにそうだなと思うんですね。でも、これは、考え方も宗教の世界、そう、哲学的な世界ですよね。ここでは、無知自体がもう苦しみから、抜けられない一つの原因だと。ここちょっと、斉藤さん、いかがでしたでしょうか。
知らないと、まあ、知っていれば切り抜けられることって、経営者さんだったらいろいろあると思うんですけど、知らないと、まあ、貴重な、お客さんを逃しちゃったりとか、お客さんどこにいるって分かっていれば、その情報だったり知恵とか知識っていうのが、
はい、
経営者さんにとっても戦う武器になるので、うん、それがない人にとっては、それを何らかの形で得ないといけないので、はい、まあ、苦境から脱出するために知恵が必要っていうのは、あ、そんな1200年前からそんな教えがあったんだなっていうのは、
確かに
びっくりしました、今でも。
そうですよね。仏教、そのね、密教と、ビジネス関係ないように思いますけど、かなり深く関わってるし、あと経営者は、やっぱ目標に向かって進んでいくってことは、常にその問題が線路の枕木のようにずっとやってくるわけですよね。そうすると、いちいち悩んでられないじゃないですか。うん、すごく、本当にいろんな意味で勉強になる、そんな小屋さんですよね。斉藤さんから最後にこう、ストックビジネスとしての、小屋さんっていうところでこう、全体の感想みたいなものですね。
まあ、はい。小屋さんの中に経営者さんが、
はい。
一緒にそこに、まあ、眠りたいのか、自分の魂を置いときたいのか、
はい。
まあ、いろんな形で墓碑がありましたけど、いわゆる経営の神様と言われる方々も、
はい。
お名前あったじゃないですか。なので、実際経営者さんでしたら、一回でいいので、何かの機会に訪れてほしいなっていうふうに強く思いました。
そうですね。はい。ありがとうございます。これ、ストックビジネスアカデミーでもですね、ぜひ何らかの企画ですね、やりたいと思いますので、その際は、ぜひ企画、斉藤さんよろしくお願いします。はい、皆さん、ご期待ください。ということで、今日も一日仕事を楽しんでいきましょう。エンジョイ。